茶店周りをしてたんですよね。
そうなんですよ。
じゃあその喫茶店でとっても美味しいコーヒーを飲んだ時の気分でタイトルを
あ言うんですね。
お願いします。
ちょっと待っていただいていいですか。僕も YouTube で一応録画だけはしておきたいんでライブ配信じゃなく録画にしますね。
はいはい。
あ、僕の顔が映ってしまった。これでちょっとカメラになっちゃうんですけど、
はい、
なんかこっちを映しとくっていうのかな。
お、いいじゃないですか。
このなんかとっても記者会見っぽいこれを。
そうですね。
なんかこれはせっかくだから説明しとくっていいんじゃないかな。宝泉堂という本屋さんと、
はい、
宝泉堂英語教室、
ベネッセの英語教室 B スタディオ、
あとなんかカフェをやってらっしゃるそうで、
あ、本当だ、
雑貨カフェ2度、
へえ。
あと、ハニービープロジェクトっていうね。
ハニービープロジェクト、
なんでしょうね。蜂蜜に関係するんだろうか。
ほう。
あ、でもそんなこと言ってる時撮ってなかった。宝泉堂という本屋さんと、
はい、
ベネッセの英語教室、
はいはい、
ニドっていうブック雑貨カフェ、
はい。なんかグーグルの声がします
ね。あれ僕の、
いや違うと思います、ね、
じゃあここからもう録画してるので、
はい、
やりましょうか、
はい、
じゃあ喫茶店で、コーヒー飲んだ時のような気持ちで、ほんと雑談ラジオ、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。というわけでですね、
はい、
昨日豊橋に来ていっぱい豊橋巡りをしたんですか。
そうですね、あの喫茶店を、
はいはい、
今日も朝ごはんをまずホテルで食べ、
え、
その後に喫茶店でも食べ、さらにパンケーキ専門店でパンケーキを食べ、
お
で喫茶店いくつか巡ったけど、みんな お店で休みで、
あ、
クローバーっていうお店がちょっと知り合いのお家がやってる店なんですよ。
へ
え。ミュージシャンの知り合いの、それがちょっと休みだったので、この本屋さんのすぐ前にあるケーキ屋さんで、
うん、
ケーキを食べて、
またケーキ食べちゃった。
あ、ババロアっぽいもの。
はあ。
で帰りにふっと黒板を見たら、誕生日おめでとうっていうコーナーがあって、
ええ、
僕の名前が書いてあったんで、
はい、
どういうことなんだろう。ケーキ屋さんなんで、マサノっていう人が誕生日だったんだなってちょっと思いながら、
何のコツでしょうね。
あの来て Wi-Fi をつなげようと頑張ったんですが、ちょっとパソコンの方はねつながったんですよ。だからあの調べ物をしたい時とか、
はいはいはい、
いつも怪しいじゃないですか、固有名詞とか。
そうですね。
そういう時は調べられるのでね。あのそれはちょっとどうにかやろうと思います。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いしま す, しします。じゃあ結局何件回ったんですか。
何件かもう数えられないですね。
数えられない。
後で写真とかで見ながら思い出してますけど。
で行く先々でコーヒーを飲むんですか。
そうですね。
そんなに飲んで全部飲み切るんですか。
もちろんです。あの、うん、普段朝食なんですけどね、そんな朝ごはん2回も食べたりしないんですけど、せっかく喫茶店があるので。
それは喫茶店の様子を伺いたいんですか。
なんでしょうね、喫茶店が好きなので。
あ
ー、モーニングってちょっと幸せな感じがするじゃないですか。
そうですね、うん、卵がついてたりね。
そう。あ、でもそのパンケーキ専門店があって、皆さんご存知ですか。すごく有名なのかな。
パンケーキ専門店、
ね、iPhone を見れば本当はそれ出てくるんだけど、写真が iPhone に入っちゃってるから、
そうですね、
撮れないんですけど、そのパンケーキ専門店に行ったんですよ。
はい。
なんだっけ、3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i3i ったの。高校生ぐらいかな。そのイケメンではないけど運動ができそうな男の子と、うん、あと地味で可愛らしい女の子がいたのね。でなんかすごくつまんなそうな格好だったの。
え、
あのなんて言ったらいいんだろう、あんまり会話もないし、休みどこ行こうかとか話してるんだけど、なんかすごいこう倦怠期みたいな感じなの。それで
高校生ぐらいのカップル、
うん、中学生にも見えるぐらいなんだけど、高校生か大学生かだと思うんだよね、いくらなんでも、あのなんか遠出をする約束してたから。
あ、遠出をこれからするんだ。
そう、このお店にはいないよ、メスの方ね。あなんかそれでなんか帰り際にさ、はい、男の子がさ、ここはじゃあ割り勘にする、僕が払う君が払うとかって言って、
ははは、
結局男の子が払ってたんだけど、
あ、払わせられちゃったんだ。
でもなんかその感じも押し付け合う感じも、あんまり仲良くなさそうだった
の。そうですね。
でちょっと癒されて、
うん、
あそっか、高校生でカップルでもこんなに楽しくなさそうなのかと、羨ましがなくてもよかったかな。
お互い不本意な状況で今その場にいたのかもしれない。
どうなんだろうね。でもなんかこう普通に見たら微笑ましいカップルなんですよ、でもなんかこうパンケーキ屋さんなのに、
うん、
なんかつまらそうだったの。あ、でも結構、ね、人気店で次々食ってはカップルがこう去っていく感じだったの。
へ、
僕が結構1時間ぐらいいたらもう長居してる客ってことで、
ああ
そろそろちょっとお時間がとか言われて、
あ、そんな時間制限があるんですか。そ
う
そ
う、なんかね、壁にね、長時間の、ね、滞在はごめんでくださって書いてあったの。
結構な人気店ですね。
そう、それで
強気の商売だ。
それでここ指さされてここって言われて、
ああ
、もう行かなきゃいけないんだと思って、出てクローバーに行ったらお休みで、
はい、
転々としていろんなとこ転々として、あの最近なくなるというなんか甘みどころのところも行って、ソフトクリームも食べて。
え、何芋？
ソフトクリームを甘味どころっていうのはね、甘味どころって書いて甘味どころ、
甘味どころかな、
なんかもうなくなっちゃうらしいの、その店が。それですごい行列できてたんだけど、
うん、
ちょうど僕のとこで着いたから、
うん、
ソフトクリームを公園で食べて、
うん、
でいろんなところ転々としながら、喫茶店もここも休んでるな、ここも休んでるなって思いながら
それはなんか事前に調べていくんですか。
まあ伺ってたのもあるのと、あの地図、
Google マップ、
Google マップで喫茶店ってやるといっぱい出てくるから、たどり着くと安いんだもん。
でもさ何千円もかかるじゃないですか。
いや、そんな高いもの頼まない。
あ、そうなんですか、うん、
でもすっかり足にまみができたっていうのが今日の出来事で、昨日は昨日ですごい早く来たし、僕正午には届きてたんですよ、その後何してたかっていうと、キングオブコントをね、
はあ、はあ、
見ようと思って。
あ、すっかり忘れてた。
でキングオブコントの事前番組が本当はあったんだけど、
はあ、
なんと豊橋でやってなくて。
あ、関東しかやんないですよ。
そう、それで早めにホテルに入れていただいてやったと思ってたら、やってなくて、どこも、さんまさんの番組とかやってて、騙されたって思って、でもまあちょっとこう近所のビルとか行って、なんかねすごいね、コアラなんとか、コアラじゃないよ、
コアラ
なんていうのあれ、ココア、
ココア、
なんかねコアラみたいなニュアンスの、なんだろう、あの駅前にある建物は、ここえ、ココラ、そうそう、ごめん、コアラじゃない、ココラだココラアベニューっていうビルがあって、そこの中に結構いい雑貨屋さんとか喫茶店っぽいのがあったから、そこに入ってお土産とか買ったりして、それでキングオブコントをさあ見るぞと思って9時ぐらいから見て、
うん、
先輩芸人が
9時からやってたんですか。
あ、9時じゃない、夜7時だ、
あ、19時から、
ああ、
19時から
で、僕ソニーっていう、ソニーミュージックアーティストっていう事務所にいたんですよ、2年間、その時の先輩のダーリーズっていう先輩と、
はいはい、
ロビンフットっていう先輩が決勝に出てたので、すごい応援しながら見て。
ダーリンズって童貞のネタやった人たちですよね。
お父さんは童貞なの、
で
茶の間を凍りつかせたので有名な、人たちなのね。でもう一つのロビンフットっていうのは二人組なんだけど、マーボーさんっていう人がちょっとこうヤンキーっぽい感じの人で、
うん、
オグさんっていう人がほら矢沢永吉にちょっと似た感じのハゲてるネタで、よくハゲてるよってみんなにこう言われるネタとか、
うん、
ハゲてるのに女子高生と入れ替わっちゃうネタとかで R1 で決勝に出た方なのね。
うーん、
ロビンフットすごい良かったんだけど、なんか結構下の方だったの点数は。
あ、そうなんだ。
だけどツイッター上ではこうトレンド3位になるぐらい、みんながロビンフットがいいのにってみんなが言ってるっていう、そんな感じ。で僕としては決勝、準決勝も見てたんです、東京で。 熱心でしょ。準決勝ライブも見てたから誰が優勝するかなとかこう検討つけながら見てたから、あのもちろん実際に優勝したも言っても大丈夫だよねみんなね。
大丈夫でしょ。
実はそれを我慢して録画しててって人いない。
それはもうしょうがないですよ。ヤフーとかで散々流れてるだろうから、まあ
ね、でもこの間さ前も言ったじゃない、そのカメラを止めるなの話をさ、ここにいる友達がカメラを止めるなの見たっていうから、トークイベントの客席で話をしようと思って喋り始めたら、前の席の女性がくるっと振り向いて、もしかしてカメラを止めるなの話ですか、私これから見るのでやっぱ喋んないでくださいって言ったの。
いなくなればいいのにね。
それでいやでもそれで
その話終わったら手挙げてくださいって言って席を外せばいいと。
まあでももうトークが始まる前だった
んで。あ、そうなんだ。
それで悪いと思って僕も黙ったんだけど、ちょっとモヤモヤして黙ったらね、せっかく語り合いたかったのに、したらよりによって、トークイベントの話の中に、その映画の話が出てきちゃって、
ざまみろだ。
結局その女性はネタバレしちゃったの。ネタバレしてしまったの。だからもう人気もの人気あるものってネタバレ防ぐのはもう不可能だよね。
そうですよ。
これからの時代はさ、ネタバレを防ぐってことが商売になるよね。
うんうん、あ、ネタバレが嫌ならもうさっさと見るしかない。
あとさ、ネタバレするぞっていう脅しとかもさ、するよね。あのネタバレされたくなかったら金を起こせ的な。
うん、もう出遅れたら諦めるしかないですよ。
諦めるしかないね。だからそういうことを考えさせられたんだけど、あの何を戻すと、キングオブコントの優勝したのが花子っていうトリオなのね。
全然聞いたことないです、
ね。いや、それがすごい若手なんで、まだ。で、めちゃめちゃ面白かったんだけど、ライブも。僕は、花子とも同じぐらい面白かった、かがやっていうね、
二
人組がいいんですよ。すごいそれが面白くて、もう戦慄が走るぐらい面白かったの。で、ヤサシーズっていうのがもともと好きなのね。ヤサシーズは今回決勝に上がったけど、すごい点数低くて、トップバッターだったせいもあって、ずっといじられててつまんないつまんないって言われてたんだけど、本当はヤサシーズ面白いんだよ。ヤサシーズと、花子の面白さを足したような感じなのが輝だったのね。僕は輝がすっごいと思ってて、ところが輝は決勝に行かなかったんだよ。
あ、それは準決勝の話ですか。
準決勝。
そうか。
それは僕の予想では、ヤサシーズを選んで、花子を選ぶと、輝を選びにくいの。
なるほど。あの、
二つを合わせたみたいな作曲だから。
やっぱ番組としてはね、バランスをいろんなの、出さないといけないから
。そしてやっぱさらばみたいなちょっとね、下世話な感じのものが面白いなと思っちゃうじゃない、だから僕が一番もう今回一番見てよかった、本当に面白い、すごいこんなアイデアよく思いついたし、こんなの誰にも曲げてできないし、同じネタをやっていいよって言われてもできないってぐらい面白かったの、でもそれは予選通過しなかったんだよね、そして花子が今回優勝しちゃったせいで、彼らは世に 出にくいかもしれない。だからちょっとかぶるっていうか、優しい感じで演技力がめちゃめちゃあって、新しい世代の笑いなんだけど、ちょっとねグループが近い。
あ、そうですか。
まあでも本当面白いんで、加賀谷ね、もし豊橋に来たら、生で見たら本当感動すると思いますよ。あの哀愁もあったり優しかったりペソスがあったり、ペソスと哀愁と同じもの、まあそのすごく味わい深い演劇みたいなお笑いなんだよね。今回は優しずがちょっと点数低かったのと、輝が出なかったことで僕の中ではもうちょっと半分がっかりだったんですよ。ただあのロビンフッドが2本ネタやってくれたら満足だったんだけど、すごく惜しいところで1本のネタで終わっちゃったから、まあ、本当に残念なんだけど、まあ、花子が優勝したのは全然あの悪いことじゃなくて、とても僕は好きなネタだったんだけど、だったら輝でしょって思ったわけですよ僕は。それが昨日のすごいあの豊橋で味わった葛藤で、そうこうしてるうちに誕生日を迎えて50歳になりました。
なるほど、
おめでとうございます。
おめでとうございます、ね、
それでね、バイキングさんがインターネットで、そのキングオブコントの反省会するみたいなこうライブやってたから、それをずっと見てて、見終わってね、寝て起きて、朝ごはんを2回食べて今に至るっていう旅をしてきました。
なるほど。
小泉さんはどうだったんですか。
今ね、昨日その時間何やってたのかなって思い出そうとしたら、何にもおかしいなって思って、 記憶がすっぽり抜けてて困ってたんですよ
あのお子さんがいるから大変すぎて
5時ぐらいに帰宅、昨日ねランニングシューズを買いに行ったんですよ。今僕ねランニングシューズ問題がすごいあって、はい、あの伊勢丹でね靴足のサイズ測ってもらってすごいいい靴買ったら10キロまでは大丈夫だったんです。9月の初めに30キロ走ったらつま足が靴の中で腫れちゃって、つま先がこのね先端に当たって今爪がねペディキュア塗ってるみたいに真っ黒なんですよ。
なんということでしょう。
でこれじゃあちょっと小さくて、あ10月8日にマラソンに出るので、あの新潟マラソンっていうのがあって、それでもうちょっと大きいの、もう一説によれば普段より1センチぐらい大きいのでもいいみたいに言われてて、うん、でその伊勢丹で買った のいいやつと同じのを伊勢丹に買いに行こうって思って昨日買いに行ったら扱ってないって、レディースしかないって言われたんですよ。はい、その僕が買いに行った時はイベントでその測定したり、ボストンマラソンで優勝したランナーの人いるじゃないですか。その人の弟さんが営業に来てて、でそれで売ってて買えたんですけど、その間にね僕一足ナイキの靴も買って、それ買ったら今度ねサイズ先端は当たらないんだけど幅が狭くて、この親指の端っこが両足ともひどい水ぶくれになっちゃったんですよ。あそういう失敗もしてるので、もう新品の靴を2足無駄にしてるっていうのがものすごい嫌で。
それまだ痛んでないです？
あもう痛くないんですよ。
あその靴自体痛んでなかったら、メルカリで売るといいと思います
。あそれでね、うん、その水ぶくれをギューって水を抜いた方が治りが早いっていうから抜いてたら、
あのね、いいですよ、
隣でこうして喋ってた妻の顔にみかんの芯みたいにピューって飛んで口に入ったんですよそしたらものすごい怒ってこんなことあり得るのって言って
それは確かに怒るじゃないかな。
だから僕のね靴問題がとんでもない事件を起こしてしまったんですよ。
あのですね、水ぶくれになったら、ほら、絆創膏の中でさ、こう特殊なこう水分を閉じ込めるような絆創膏が今あるじゃない。
なんで
しょう。ジョンソン・エンド・ジョンソンのさ、昔ながらのバンドエイドじゃなくて、こうなんか、なんていうの、こう
ジクジクさせる
コロイド的な、なんていうの、コロイドじゃないきっと、なんか知らないものが貼っつけてあって、それをこう貼ることで水分を吸収していくっていうのもあるじゃない。
そうなんだ。
そのまま治っていくのが一番傷に浅いらしくて、僕も実は今水ぶくれなんですけど、それいつも持ち歩いてて、貼って喫茶店巡りしました。
あでもね貼るまでもなく抜いたら即治りましたよ。
頑丈ですね僕そういえば下駄をね、昔結婚中に配偶者が買ってくれたんだけど、足弱くて、ほんと血だらけになっちゃうんですよ、こう指の間が、で履けなくなったらすっごいがっかりしてて、あなんか下駄もそうだし、あと何サンダル、履けますか？僕履けないでしょ、皮膚弱くて。
別普通に履いてましたけど、
したらねなんかすごい不機嫌になられたことがあって、なんかそんなの皮膚が丈夫に なればいいって言うんだけどさ、その前に血だらけになっちゃうんですよ。
そうですね、
あこんなこと50歳になって言っちゃダメだった。
なんでですか？
もう大人だから。
そうなんだ。
そう。いや、まあでも本当に、そう、足とかってちょっとした加減で、もう生爪吐いた時大変だったもん。
生爪は大変でしょ。
左足の
大怪我ですよ。
生爪吐いたせいで、右足が痛くなっていくんですよ。で全身のバランスが崩れていって、もう全身もう腰痛だらけっていうか、
腰痛は腰だけですけどね。
まあ、体中が痛くて、で今もだからちょっと右足は水ぶくれだから、人間ってこんなちょっとしたことで全身のバランスが崩れるんだなって思いますね。
気をつけた方がいいですね、
でもその奥様はかわいそうだったと思いますよ。僕同情します。
いやどんな味がしたのか気になったんですけど、聞ける雰囲気じゃなかったですね
そんなの映像として、ね、もしやったらね痛すぎてねボツになりますよ。
そうですよね、
そんなことないからって言われて、そんな水ぶくれを押してたら奥さんの口に入るなってことは下手すぎるからボツって言われると思います。
ね、恐ろしいことが起こりましたよ。
小泉さん不思議だな。でも奥さんは小泉さんのことを愛してるからね。
いやいや、ものすごい怒ってましたよ。
いやでも僕が見た限りすごいこうね、うん、小泉さんのことを尊敬してる感じでした
よ。いいえ、とんでもない、うん、さあ、じゃあ、はい、今日の今日は
そうですね、
本をいっぱい紹介しないといけないんです
よ。そうそう、それで本そこにあるんですよね。ちょっと自分たちで取りに行かなきゃだよね。
あ、渡辺くんが取ってきてくれ、はい、
自分の本じゃなくてこう僕たちの本じゃないものを1冊ずつぐらい持ってきていただけると。
今日は2人で5冊ずつ紹介する
紹介するって聞いたんですよ。
イベントです。
でぜひ皆さんに買ってほしいっていうね、
ええ、
感じのイベントなんですよね。
はい、あ、僕できれば熊嵐が良かった。でも、もう5冊置いといてもらえませんか。
僕は自分が文庫解説書いたことが結構あって、それを今回紹介するんですよ、小泉さん。
はいはいはい。
でただ結構の数の文庫解説書いてるのに、ほとんど絶版になってる。
まあ、本はすぐ絶版になっちゃうから、今回もね、2冊最近読んだ本ばっかりだったのに、絶版に気使って新しいのを選んだつもりがあれでしたよ。
ここに置くとちょっと一応映ります、軽く。
え、何が映る？
画面が映ります。
画面が映る？
カメラでこう。
ああ、そうか。
一応中継はしてないけど録画してるので。
はいはいはい。
置くならここに置くといいかな。
はい、じゃあ増野さんのやつからいきましょう。
どれからを順番にしていこうかな。
あ、じゃあそれに変な生き物にしませんか。
なんでですか。
その後熊嵐やるから。
分かりました。じゃあちょっとまず変な生き物からやりましょうか。これは比較的最近、
はい、
変な生き物画面に映しておきますけど、これはまたまた変な生き物っていう、変な生き物の続編の文庫化なんですね。
あ、またまた変な生き物なんですね、
うん、で早川郁夫さんっていう著者で、
はい、
最近さ残念な生き物とかいっぱいあるじゃない。
あります。
あれのブームの走りっていうか、最も初期に生き物の変さをユーモラスに紹介することで大ヒットを突破した人なんですよ。
その人は動物の博士かなんかなんですか。
それがただの普通の人なんですよ。
あ、そうなんだ。
ただ早川郁夫さんって僕昔 BD っていうね、
BD?
サブカルチャーミニコミ雑誌があったんですよ、
はいはい、
コーネリアスさんとかスチャドラパーさんとか電気グルーヴさんとかが読んでいたんですけど、
うん、
その手作り雑誌なのに今でいうとインターネット的な情報が載ってるような、
うん、
なんて言うんだろう、脳みそのシワから金玉のシワまでを標榜した、
うん、
おしゃれなデザインはかっこいいんだけど書いてあることはすごいなんかなんていうの、鬼畜的な、
う
ん、アクシュミって流行ったじゃないですか昔、
90年代
あのぐらいのノリの、内容がいっぱい書いてあるミニコミ雑誌なんですよ、でそこに僕書かせてもらっていて、まあ、吉田豪さんとかもまだ売れてない頃に書いてたりとか、
まだ紙のプロレスにいた頃ですね、
あと早川郁夫さんも書いてて、あとは表紙を岡崎真理さんっていう、
うん、
ほら今サプリとか、アントとか、アウンとか
旦那さんが殺されちゃった、
うんうん、
あれ違った、
ね、岡崎真理さんは、女性の漫画家さんなんだけど、僕の手乗りクジラっていう最初の本の絵も描いてくださってる人で、
あ、
その人が表紙描いたりとか、あとスケシンさんっていう、イラストレーターが描いたりとか、
タトゥーとか入ってる。
そう、結構その豪華なメンバーが、
うん、
手作り雑誌なのに描いてたのね。
うん、
で小島正樹さんっていう人がデザイナーで、
うん、
今小島さんがデザイナーになってて、弟の夫とかの表紙とか、
うん、
桜の国なんとかとかさ、
はい、
あるじゃない、桜の園じゃなくて桜の国、
桜の国、
広島のことを漫画にした、
ああ河野
さんの、
文雄さん、
そう、あれとかの表紙も小島さんなのね、
この世界の片隅に、
そう、静止、あ、夕凪の町桜の国、
ああ、映画見ましたよ、
うん、それの表紙のデザインとかやってるのが小島正樹さんで、小島さんが全部レイアウト やってたんだけど、うん、当時まだアナログの時代だから、うん、すごいのは社食見本帳とかを自分でコピーして切り張って作ってたんだよね。
へ
え。パッと見すごいかっこいいんだけど、うん、実は全部手作りでこう文字組みしてたりとかしてて、そこに書いてた仲間なんですよ、この早川さんは。で、会ったことはないので。
同世代ぐらいの人
ですか？いや、もっと年上だと思います。で、だから僕もともと、共感はしてっていうか、身近にいたって印象なんだけど、結構変な生き物がヒットした時に、ほら、ミュージシャンの人が悪口を書いてたのね、テレビロスで。ロマンさん、カロマンさんの相方の人、
沖手さん、
その両方の区別がつかなくて間違えて怒られたことがあるんだけど、
そうですね、
どっちが書きそう、悪口、
うんとね、ロマンさん
なんかその変な生き物の文章は変なユーモアがあるって、
はあ、
ユーモアをひらがなでユーモアって書いてからかったような、すごくセンスが悪いっていうことでこの本をディスってたことがあったので、
そうなんだ。
で、それ僕曖昧な書き方でこの解説に書いたんだけど、
うん、
つまり確かにセンスが独特な文章なんですよ。だから合わない人にはすごく腹立たしいと思うんだよね、
うん、
だけどやっぱり文章が面白いから受けたんですよ、この本って。
でもね、こんな文庫になって今も流通してるぐらいだから相当なヒットでしょ
う、うん、でポイントはモノクロですごい細密画みたいな絵で描いた、
イラストが、
イラストが描いたって
、あ、本当だ。
で、写真じゃないんですよ。で、文章でいかにその動物が変化を書いてる、だから今流行ってる本の本当に走りじゃないですか、これ残念な生き物とかがあるじゃない、
はい、
でそういうもので、僕はそれをまあ擁護して面白いじゃないかって書いてるのがこの解説なんですよね、
うん、
だから本当は続編だから、うん、本当に褒めたいものとは違う続編なんだけど、でもまあ続編だから内容も同じ流れにあって、うん、まあやっぱ売れてんで、これは未だに、なので僕が解説書いたということで買ってください。
はい、イラストもすごく精密画で素敵なイラストが今ちらっと見たら載ってたので、
うん、
ぜひ後で手に取ってパラパラっとめくってみてください。
そうですね、幻冬舎文庫。
はい、
なんか僕とは仕事をあましたことない幻冬舎。でも解説書いてたんですね、僕ね、忘れてました。
はい、
はい、
さあ僕はですね、熊嵐を、同じ動物の
生き物つながり
で、ヒグマが出るのってね、すべからく面白いなっていうのがあって、
あのすべからくって間違い、
すべてっていう意味で使ってしまいました。
それは間違いらしくて、
はい、
ごちえさんがいつも怒ってるから。
そうなんだ。
あのすべからくなんとかべしっていう風に使って、ぜひともぜひともなんとかすべしって意味
の、ちょっと背伸びをした言葉遣いをしたら、
だから
失敗しました。
おしなべてとか言えばいいんじゃない。
おしなべて面白い。
おしなべて面白い。
そう、昔ね、あの村上元香っていう漫画家、あのほらお医者さんがタイムスリップするのでものすごいヒットした、
はい、
武蔵野剣とか書いてた、その人が全3巻かな、マタギっていう漫画を書いてて、
はいはいはい、
それがね、高校ぐらいで読んで、うわってもう何回も繰り返し読むぐらい面白かったんですよ、
うんうん、
で後に最近あのシャトゥーンっていう、誰だっけな、漫画にもなって、それもヒグマと現代物で対決する話で、ものすごい面白い小説だったんですよ。あ、この漫画がすごい、あ、この小説がすごいかな、このミステリーがすごいかな、うん、なんかそれかの中で一番取ったやつで、
うん、
その作者さんがあれ書いた人ですよ、あの木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのか、
はいはいはい、
で、あ、その本読んだから、その人のデビュー作小説も読んでみたいなって思って読んだら、
うん、
まあ面白くて、でどうやら、あ、その間にゴールデンカムイとか読んで、
はいはいはい、
またヒグマ出てきたって思って、
はあ、ヒグマつながりでどんどん読んでったんですね。
ヒグマが出るとすごい、いや、ヒグマってまあとにかくすごいんですよ、
うん、
日本とか世界でも類を見ないほどの もうとんでもない、
まあ、危険な生き物なんですよね。
化け物で、うん、人食いグマになったらもうものすごい頭もいいし、
うん、まあ助かんないんですよね。
そう、すごくね、自分の獲物に対して執着が強くて、あのバーって家族が殺されて、奥さんがあのヒグマの巣に連れてかれちゃって、うん、まあ、死体なんですけど、それを家族が発見して持ち帰って葬式してたら、俺の持ってくなっつって葬式に現れて、その棺の中から死体を持ってっちゃうみたいな、
うーん、
そういうのの、まあ、そういうのがいろいろなフィクションで描かれてるんですけど、
はい、
実際にあったね、その事件を元にした小説、ドキュメンタリー小説なんですよこれが、
うん、
その北海道の、いつかな、昭和より前の時代だったかな。
今話題の新潮社じゃないですかこれ。
そうですね、
タイムリーな。
でね、一人のね、熊内の変わり者みたいな嫌われ者のおじいさんが出てきて、ヒグマと対決するっていうのがね、
うん、
あのね、まあ、なんて言いますか、すっごいあっさりしてるんですよ。
え、でもヒグマこの中で面白かったんですか。
面白い面白い。そのね、村長さんみたいな人の、村長って村でもないから、うん、あの集落の長の目線で描いてて、
うん、
その人がその助けを呼ぶんですよ。そので助けに来て、これで助かったって思って、しばらくするとあれこの人ら何も知らなくねみたいな、ものすごく気持ちがゆらゆらゆらゆら揺れて、
うん、
その様子がねすごくリアルで面白い。
うーん、人間模様なんですか。
え、
人間模様。
人間模様もありますね、まあ、あとね、とにかくその未開の北海道のど田舎の開拓民の貧しい暮らしぶりとか、その何から何までないところでやっていく、もうみんな草を編んだ家に暮らしてんですよ、
うん、
でその中で一軒だけ木で作った家が出て、みんなものすごいそれがうわーって圧倒されるんですよ。なんてあいつはとんでもない家を建てたんだ。ところがその家がヒグマに襲われちゃう。
なんかそれは偶話的なもんなのかな。
まあ実際起こったことだからしょうがないんですよ。
吉村明はとても有名な作家だけど、ちゃんと読んだことないかもしれない。
そうそう、なんかね、戦艦武蔵かなとか面白そうな本いっぱい書いてるんですよ。
なんかあれだよね、津村節子さんの夫なんだよね。
あ、それ誰ですか。
ご夫婦で小説家なの。
へえ。
で確か津村さんの方が先にちょっと売れちゃったんじゃないかな。
あ、僕今日紹介する本は近年、うん、記憶に新しくかつ流通してるものすごく感銘を受けた本5冊です。さあ、そういうわけで熊嵐とっても面白いですので、ヒグマに興味をある方、特にこれを押さえておけば他のヒグマの話が出た時もあってなんかちょっと上から言えるものが言えますよ。
それは読んでませんけど、吉村明の熊嵐なの読ましたよって言うとみんなが黙るレベル。
そうそうそうそうそう、
熊の字がちょっと変わってんだねこれ。
そうですね、
上に4っていう字がついてるのね、
数字
の、
あ、これ一文字でヒグマって読むんじゃないかな。
あ、そうなの。そんな難しい字があるの。
まあでも違うかも。
確か奥様の方が双葉賞を取ってて、この人は取ってなくて、そのせいで大変苦しんだという、勝手に外部がそう思ってるっていう作家じゃなかったかな。
あ、そんな風に思われるのが嫌ですね。
嫌でしょう、ね、はい、
はいはい、
じゃあ次は僕から。
マスノさん、何でもいいですよ。
どうかな。じゃあ熊の後だから、
あれ、マスノさん6冊あるよ。
うん、ちょっと多めにやって選んじゃった。 まあ、漫画が一冊混じってるから許してもらえるでしょう、
はい、大丈夫ですけど。
まあ一応松尾鈴木さんを挙げとこうかな。
はい、
松尾鈴木さんはやっぱり人気あるだけあって、
はい、
松尾さんの最初の小説なんですけど、
はいはい、
映画にもご本人がした、クワイエットルームにようこそ、
映画を見ましたよ。
でこれの文庫解説をなんか僕にお願いしてくださって、でもなんかさ、これ僕インタビューしたの後に松尾さんに、
はいはい、
してこの解説に書いたことさ結構確認したら間違いだらけで、
はあ、
結構なんかインタビューで否定されちゃった。何か所か僕が想像できっとこれはこうだろうって書いたことがあるのね。
ほう、
でそれどうですかって来たら違うって言われて、
あ
この作家この人物のモデルはこの人じゃないだろうって書いたの全部間違ってた
から、解説としてちょっとダメじゃないですか。
だけど一応松尾さんにも事前に読んでいただいてはいるんだよ、
そこで指摘しないんですね、
まあ、多分そういうことは良しとしてない方なんじゃない。
はあ、
だからその
頼んだ以上しょうがないって思ってるのかな、
わかんないんだよね。その辺はちょっとね、松尾さんはちょっと恩人で、僕と河合克夫さんっていう、
はい、
この地域出身の漫画家さんがいいのね、河合克夫さんはこの間の朝ドラにも出てた
近くの瀬戸物屋さんの
瀬戸物屋さんの
息子さんです。で
朝ドラで漫画家のアシスタント役やってた僕にちょっと雰囲気が似た、僕をもっと痩せさせたような感じの人で、
うん、
僕が離婚後に一番痩せてた時期にそっくりだったんですよ、
うんう
ん、で僕が健康になったら見なくなっちゃって、うん、最初の頃は松尾さんの映画にもいっぱい出てたんだけど、クワイエットルームにようこそは僕が外され河合さんだけが出てるのね、
はい、
それで松尾さんきっとショック受けるよって言われてたんだけど、
うい
ざ見に行ったらパワーのマスターが出てたの。
はあ、
そっか、
歌人と歌人で
僕を外すパワーのマスターをって思ったんだけど、
あ
まあでもしょうがないの、僕が似なくなっちゃったから
記念日を呼ばれてしまった。
そう、似てないからいいんだけどさ、まあ田原さんもともと松尾さんのファンで、
へ、
田原さんの方が先だったんだけどね、だからそういう意味で松尾さんはすごい恩人なんだけど、ちょっとその申し訳ないことに僕が似なくなっちゃったこととかいろいろご迷惑もかけていて、
うん、
この解説も自分なりには頑張って書いてるんだけど、
はい、
松尾さん的にはどうだったんだろうか、
うん、
すごく率直に書いたんだよね。
うーん、
でももしかしたらファンの人とかは何このうざい松野幸四っていう人の解説と思ってるかもしれなくて、
はい、しかも外れたことばっか書いてる、
まあ、しかも3箇所ぐらい間違えてるしうーん、まあでも後にしたインタビューがね、本当はそれ決定版インタビューだと思うから、文学界って雑誌載ってるので、後世の研究家の方はそっちを参考にしてほしいですね、
はいはい、
こうやって音声に残しておくことで
そうですね、
ちょっと説明義務を果たしたかな。
いいと思います。
はい、
まあでもな本の内容、小説の内容については全く触れてないですよ。
映画面白いんだけど、工藤官九郎さんが結構なんかマリファナ中毒のダメな男の人を演じてるんだけど、本当に面白いの、それが目がずっと泳いでるのね。もう工藤官九郎さんのもう俳優としてのベスト作品じゃないかと僕は思ってるんだけど、
うん、
本当にダメそうで本当にいいやつっぽい、あの心優しくてダメって感じで、で奥さんっていうか彼女、
うんうんうん、
とダメになったこともすごくわかるし、はにかみ笑いでちょっと歯がガタガタみたいな、なんかすごい不思議なね、魅力のね溢れる映画になってるんだよね。ヒロインはあの人だよ、ほらあのなんだっけ、翼をくださいとかにも出ていた、その時ハートを盗まれたにも出ていた、
ああ全然わかんない、
ああダメだもん名前出てこない、
うん、
みんなさ知ってます、そうそうそうそう、みんな詳しいな、
北の国からに出てた、
そうそう、内田有紀さんがヒロイン で、
うん、
でその彼氏役が工藤官九郎さんで、
うん、まあ、
工藤さんのうちにねほらドラマのカルテットでもね、うん、ダメの夫やってて面白かったじゃない。
あ、工藤官さんね、あのなんだっけ、浅野忠信さんが主演したなん、あの奥さんが連れ子がいて妊娠しちゃうやつ、映画何でしたっけ、
二人ともこのあらすじの人に言ね、なんかクイズになってしまうね。
でね、その連れ子の奥さんの元旦那を工藤さんがやってて、うん、それが素晴らしい役、 そう。マスターさん見てない？
見てない。
あー、それ見てほしい。ほんとクズなんですよ。
あ、でもね、工藤さん、本当に役者としても面白い。すごい面白いですよね。
いやー、僕ね、それまであんま、クワイエットルーム見ても全く覚えてないぐらいだったけど、その映画見て、うわ、工藤さん、すごい人だったんだって、ものすごいびっくりしたんですよ。
もうすごい人なんですよ。僕、そういえば、工藤さんと朝まで飲んだことがあって、工藤さんに松尾さんと飲んだのね、岸本北沢で、当時まだ工藤さんってドラマも脚本もあんまし書いてなかったから、僕にとっては若い、バンドに詳しい、何もしてない人だったんだよ。だからすごく心配してたのね、この若者はどうなってしまうんだろう、これからどうしちゃうんだろうか、イースタンユースの話とか一緒にしてる、僕もしてたんだけど、こんなバンド好きだけど、なんか実際には別メジャーデビューもしてないバンドやってて、とか思ってたんですよ。本当に恥ずかしいよね。人生でこんな恥ずかしいことあるかな。
はるか彼方に飛び越えてい
てましたね。いや、もう本当に心から心配してたんだから、どうしたらいいんだろうこの若者って、それをね思うと、後にショートソングっていう僕の本の帯文も書いていただいてね、
はい、
そうお世話になってる工藤さんですけど、クワイエットルームにようこそは、まあ、その女性のヒロインが、ゼロキさんがオーバードーズ、
精神病院に入
って、薬を飲みすぎて精神病院に入って、その精神病院がちょっと無茶なことする病院で、そこでの人間模様を描くことで、でちゃんと、精神病院に行って帰ってくる話なんだけど、それがすごく鮮やかに描かれた話なんですよ。でご本人が映画化してるから、原作のいいところを大胆に変えてるのね、かえって映画監督がさ、映画したらさ、原作に忠実にしちゃうじゃない、うまいこと映画に変えたって、僕はどっちも好きなんだけど、そういう意味で映画見たかったので原作読むとね、あ、ここ違うなとか、すごくわかると思うので、まあ、薄い本ですけど、本当に芥川賞候補で落ちてるんだけど、工藤さん、松尾さんはもうね、芥川賞取らなくても、むしろ松尾鈴木賞の人でしょ
う。そうですね。
なんかね、才能ありすぎるとね、取んないんだよ芥川賞って。
へ
え。あるすごい僕の好きな作家の方が飲み会の席で、松尾鈴木はすごすぎて、もう読んでると自分がバカになった気がするって言ってたの、でもその人は公の場で褒めたことはないんだよ、で僕もそれさ言うわけにいかないじゃない、何々さんが褒めてましたよって僕が言いつけることになっちゃうし、公の場で言ってないのは理由があると思うから、言わないのはしてるんだけど、本当にすごいものってみんなが嫉妬したりして、あんまり褒めないんだと思う。
なるほど。
だから褒められてる人っていうのはまだ褒めても大丈夫と思われてるんだよ、
はい、
というすごい作家松尾鈴木さんの、だってどう考えても10年後20年後残ってるのはこっちの松尾さんの作品で、この時は芥川賞取った人とかもう忘れられてると思うもん。
なるほど。じゃあまあ続いて、
はい、
そんな芥川賞、
まあ見事な構成ですね。
本当は映画化つながりで全員死刑にしようと思ったんですけど、芥川賞の話題になったから、
はい、
綿谷りささん蹴りたい背中です。
はい、
これがですね、まあ芥川賞を取ったなぐらいに、その前になんかインストールで、なんとか賞
を取った、文
芸賞を取って、はい、女子高生で取って、そんなね、女の子の書いた本なんか読むかよぐらいに思ってたんですよ。
また可愛らしいからね。
そうですね、みんなね、可愛い子ちゃんが取って、大したことねえだろうみたいに。
なんか渡辺さんがさ、若かった時に17歳の時とかに、広告費用っていう雑誌の表紙になったんだよ、したら当時の僕の配偶者が、いやこれその人作家じゃないよモデルちゃんだよって言ったの。
はあ、
そんくらいね、モデルちゃんみたいだったから。
そう、
で
ところがですね、勝手に震えてろっていう映画を見たら、これぞまさしく我々、
はい、
発達障害ではない、
何ですかそれは、
一人っ子に向けられた、
はい、
とんでもない矢を放っている作家だぞと、
はい、小説家
だと。そう、まあ、原作はその時まだ買ったけど読んでないんですけど、はい、こりゃいかんと、ただごとじゃないぞ、この中に皆さん一人っ子がもしいたら、絶対綿谷りさをね読まないとダメですよ。 我々が抱える、う
ん、僕一人っ子じゃないんですけどね、
あのどうしどう何歳になっても自分本位が拭えない悲しむべき大人たちは、その全てを綿谷りささんがもう10代の頃から、ここがダメなんだよ君たちは、私たちはって、もう本当にね言い放ってます。
いや、ものすごく専門の数職人だよね。
すっごいびっくりした。
あのね、あの僕文芸賞取った時のことを覚えてて、その時の選考員が保坂和さんって作家で、で保坂さんがインストールっていうタイトルがよくないって言ったのね。なんかもうちょっとこう含みなる感じのタイトルがいいって言ったら、う
ん、まあ、だからね、インストールなんて言ったら女子高生のハッカーが、
そうそうそう
あのコンピューターウイルスを世界に撒き散らしてなんか騒ぎ騒動を起こすみたいな話だと思ってましたよ、う
ん、インストールの映画になったんだけど、当時渡辺さんは一切取材に協力しないっていう方針で、まだ学生だったから、それでね、でちゃんとそれでアクタンスを取ったのが桐谷さんの中で、はい、タイトルがほらやっぱり含みのあるものになってるじゃない。
いや素晴らしいタイトル、
うん、いやもうすごいよ。僕何冊か読んでないんだけど、渡辺さんって、うん、面白いよね、文章とかもね。
文章も素晴らしいし、しかもね、自分がね、あの一人っ子問題に戻りますけど、うん、一人っ子として何がダメだったのかって分かったのが、子供と暮らし始めてからですよ、ちゃんと明確にくっきりしたのが、
うん、
しかもあの上の子がいて、下の今0歳の女の子が来たらますますよく分かって、
うん、
それをもう17歳の時から全部この人は客観視してたんですよ、
うん、
そのことにね驚愕。
そうそう、だから人と人との距離の取り方みたいなものがすっごい緻密に描かれてるんだよね、この時19歳だって。でも17歳デビューだもんね、確かね。
そう、あ、これ蹴り体制の中で19歳、とんでもないな。
芥川賞受賞作、
ああ
この時だから受賞作、もう一人の女性が、
金谷ひとみさん
が撮って、その時の
ヘビとピアス、
うん、パーティーを見学に行ったけど、もうすっごい人だった。
はあ、
もう
どっちも美人だから。
そうで、なんか最近芥川賞女の子2人組が取りましたよねとか言ってて、うん、2人組じゃないんだけど、
ウインクみたいなのが生まれた。
世間一般の人の反応とそういうもんでさ。
そうですね、
最近の芥川賞は女の子2人組取
った。まあだからそういう感じで読んでなかったですよ、いまだに。蛇とピアスも読んでないし、
うん、いやすごいよね。渡谷さん、僕は渡谷さんに会った時の話したっけ、この番組で。
したかどうか忘れてしまいました。
なんかパーティーで会った時に、
うん、
あの松野浩一ですって言ったら、
うん、
知ってますって言って、
そうなんだ、
去っていった。
何を知ってるんでしょう悪い意味で。
そう、何を知っていて、
南九太の方から知ってたのかもし
れ
ない。分
かんないけど、加藤千恵さんが僕、あの僕の、プロデュースで加藤千恵ちゃんがデビューしてから、
あった、私の好きな漫画家に訴えられてる人でしょ
加藤千恵ちゃんが仲いいから、あの渡谷さんと同世代で、あの渡谷さんが表紙の広告費用に加藤千恵さんが載ってるんですよ。だからそれで知ってるんだと思う、交流があって。
なるほど。
だけど知ってますって言ったきりつかつかと去っていかれたから、うん、すっごいショックだったんだよね。
そうですね。
でもその後
負の側面だけを知ってたのかもしれない。
村田沙耶香さんにも同じことされて、
あら、芥川賞作家の女の人には去られてしまう。
いや、なんかとにかくあのマサの出してたら知ってます、
へえ、
知ってる、何を知ってるのって、
ね、なんでしょう、ね、やばいやつだって知ってるって思う、
うん、まあ、そう、そんな宿命なんですよそう、でももう面白いんだよね。
面白い。あ
の、だから私たちが共に面白かった映画の、
勝手に震
えてろ、勝手に震えろも僕それすっごい気に入って書評を書いたことがあって、
映画評、
書評、
書評、あ、小説の方、
あるね、豊崎由美さんの書評家講座の課題で書いたんだけど、
は
い、僕がもう気持ちの悪いストーカーとしてリサって呼びかけてる書評なのね、
は
い、ですっごい気持ち悪いってことで評判になったの、で一応インターネットにも載せてて大評判だったんだけど、今だったらちょっとダメだかもね、政治的な正しさがないから、
うん、
もう非難合合で、
うん、
もう炎上しちゃうかもしれない。
うーん、
でも当時はあのちょっと面白いってみんなに評判だったんだよね、
うん、
自分でも楽しく書けたのね、
あ、
こう リサさんに呼びかける気持ちのあるストーカーが、うん、勝手なことをどんどん想像しては先回りして書くけど狂ってるっていう書評だったの、う
ん、いや僕は綿谷さんには絶対会いたくないですよ。
本当
もう全部見透かされてお前レベル低いなって言われてる感じがする。
いや小泉さんもぜひ会って。
やだよ
知ってますって、
うん、知られたくない
はい、あこれはじゃあ読んでください。でも読んでるね、
特に一人っ子の皆さん今更ね芥川賞の本をこんな紹介するのもねみっともない話なんですけど、
うん、僕は夢を与えるとこも好きだったな。残酷な話なんだよね、ちっちゃい時のモデルさんだった人がすごい不幸になっていく話なんだけど、
そう、まあ、一人っ子の人は読んで震えてください。
はい、じゃあ次は、
はいはい、
そのつながりで言うと、じゃあ次直木賞の人になるけど、
なるほど、
はい、角田光代さんね、
はい、
もしかしたらそのパーティーには角田さんもいたのかもしれないんだけど、
はい、
僕才能のある作家の友達が多いんですよ、
はいはいはい、
自分はこうすごくあれなんですけど、角田さんはその割とすごい知り合って、解説を頼んでくださって、すごい丁寧な手書きの手紙かなんかくださって、解説書いたんだけど、この解説がまあね、この今回紹介する中で最も問題作で、
はい、
もうね、Amazon とかのレビューでも気持ちの悪い解説だってことで、
それは前に聞きました
よ。糾弾されてるの。
ミ
クシーとかでもこんな気持ち悪い解説読んだことないとか激怒してるのみんなが
もう本小説の本体の印象を損ねてるじゃないですか。
まあでもその短編小説 で、で吉祥寺が舞台だったりするから、僕当時吉祥寺に住んでたので、うん、ちょっと小説っぽい書き方してみたんだよね、で角田光代さんってさ結構デビューの頃って芥川賞候補になって落ち続けてて、評論家にバカバカ呼ばわりされてたのね。
バカバカ呼ばわり、バカだって言われてたんですか。
もうね、ほら最近セクハラ騒動で捕まったって言ったあれか、ほら菅秀美さんではなく、まあ、菅秀美さんもバカってこの人のこと言ってたけど、
なんで頭悪いんですか。
だからマッチョな男たちの、
うん、この女はバカだ、
マウンティングなんだよ。で、ほら捕まったのだっけ、渡辺直美さんっていう人がさ、セクハラ問題でさ、俺の女になれって教え子に言った事件知らない？
お笑いのビヨンセの
渡辺直美さんっていうのはその渡辺直美じゃなくって、漢字で書く直美さんっていうの。
男なんですか？
男。で野球とかのことも書いてるような一世を風靡した評論家がいるんですよ。菅秀美と渡辺直美さんっていう、
どっちも女みたいな名前じゃないですか。
菅秀美さん、まあそうだね、
うん、だから女みたいな名前だから無理やり男だぞっていうアピールをしたくなるんじゃないんですか。
うん、そんなことない。2人ともすごいおじさんっぽい人なんだよ。
そうか。
僕だから分断バーに出入りしたこともあるのね、昔ね。デビューの頃連れてってもらって、知ってのいくじらっていう歌集が出た頃なんだけど、そしたら分断バーの人が読んでんだよ僕の本を。
そうなんだ。
デビューしたてなのに。
さすが分断バー。
別に行くとか予言してないんだよ。
は
あ、増野浩一って言いますって言ったら、うん、あーってのいくじらのとか言って読んでんの。
ほう、
それで
ですね。
それでみんなグッと来ちゃうんだね、きっとね、分断バーに行っちゃうんだね。
ああ、それは嬉しいですよ。
うん、それでその、まあ、風花って分断バーで、うん、室井月さんと菅秀美さんがぶつかって、
うん、
で、菅秀美さんと渡辺直美さん、どっちが言ったのか忘れちゃったけど、
うん、
これ言ってもいいのかな、まあ、僕の責任で言っちゃうけど、
うん、
室井月さんって当時若くて顔が綺麗な作家として売り出してたから、
うんうん、ホステスだったんですよね、
うん、お前なんて顔見ただけでつまんないの分かるって言われたのね、どっちかに菅秀美さんか渡辺直美さんに、
どっちかに。
ちなみに菅秀美さんはいまだに室井さんと仲はいいんだよ。
ああ、
仲いいんだけど、やっぱり制作家にそういうこと言うんだよ、
うん、
そしたら室井さんが、いやだって あんたたちなんて大学の先生じゃなきゃ食っていけないでしょってすぐ切り返したの。
うわ、
だすごいなと思ったん
です
けど。
さすがホステス。
いや室井さんすごいんだよ、そういうの、
うん、
切り返しうまくて、
ね、
で室井さんの、あ、ちなみに室井月さんのデビュー作の熱帯植物園の解説も僕が書いてて、うん、噂の新潮文庫なんだけど、うん、 それは残念ながら今絶版で、でもルーズクさんね小説面白いんだよ。僕が好きなのはね、すっぽんのスープっていう短編で、
すっぽんのスープ、
すごくバカなカップルが出てくる、本当に見たことない面白い小説なんだよ。でもその小説を褒めたのは、僕と、うん、あとね、あの人なんだって、ああもう名前は田村明っていうペンネームでライターもしていた直木賞作家で、うん、ほらゴーストライターいっぱいしてた直木賞作家なんでしたっけ、
重松清さん、
もう本当ひどいね。
さっき言った工藤官のクズの元旦那さんのは重松清さんが原作のやつですよ。
なんてやつ、
なんだっけな、うち我が子がなんとかみ
たい
な、
ああ我が子幼子我らに生まれ、
あ、そうそうそうそう、
あれ残酷な話だよね。あ、
見たんですか、
読んで、原作読んでる、
ああれすっごい映画素晴らしかったですよ。
僕重松さんのことを、好きだった重松清っていうコラムに書いて、重松さんをすっごい怒らせたことがあるの。過去形で書いたからだったって、
なんて怒らせたんですか。
なんか殴ってやろうかと思った、まあ、本人が面と向かって言ってくれてるから、愛情込めて言ってくれてるんだけど、重松さんってねデビューの頃ね、すごい暗い小説書いてたんですよ。もうね何の救いもない短編集とかで
死んだりするんですか。
もうねこんな暗い小説どうしたら思いつくんだろうっていう、今の重松さんって別人のようだったんだよ。特にデビュー作のビフォーランっていう作品が、
ビフォーラン
主人公の男の子が結構計算高くて、ちょっと嫌なやつに描かれてるのね。で読んだことないぐらい暗くて、他にもね舞姫通信っていうのは自殺をテーマにしてたりとか、初期の重松清さんは本当ダークだったんだよ。でそれの頃が好きだったっていう風に書いて、逆説的にファンレターだったんだけど、やっぱりちょっと
じゃあ今のはダメだみたいなニュアンスで取られたんですか。
そういう風に書いちゃったのかも僕が。でもすごくその後お目にかかった時、まあ、いろいろ応援してくださったんだけど、いろんな人にいろんな目にあって、あ、なんかいろんなことをして失礼なことしてるね。まあでもそうそう、重松さん合唱で何の話してたんだっけ。
あの解説が、
あ、そうそうそうそう、
みんなにすごい批判された。
でこれは話をどこに、まあ、なんで豚の話なんかしてたんだっけ。
よく覚えてないですね。
そうそう、だから菅秀美さんとか、渡辺直さんが当時小説に、
あ、そうだ、バカって呼ばれて
た、偏差値をつけるみたいな連載してた時に、すごい角田さんのこととかを悪く言ってたの、バカバカ。だそのことを関節で擁護して、いや角田さんのいいところはバカみたいに愛情が深いとこだみたいなニュアンスで書いたの。でもちろんこれもご本人が読んでくれて、編集者も OK だから印刷されたんだけど、まあなんか人の心を逆立てするのか知んないんだけど、すごい剣幕で怒ってる人たくさん見たんだよね。でも褒めてくれた人もいるんだよ、小山敦さんとか。だから変わったものが好きな方は面白がってくれたんだけど、でも自分でも、まあ、ずうずうしいけどね、小説に書いてるのは。
小説にね、解説で厚かましくも小説を載せてしまうという、
なんかすごい下手くそな小説に書いてるんだけど、自分では愛情込めてラブレターのつもりで書いてて、でもそれこそ小山敦さんは僕が角田さんのことをなんか女性として惚れてるんじゃないかみたいな思ったぐらいの熱いラブレターなんですけど、まあでもなんか僕の距離感の取り方が何か本好きの人たちの気持ちを逆なでするのかもしれなくて、皆さんもそれを確かめるためにね、読んで、ああこれは怒るわとか、いやそんなことない面白いじゃないかっていう、ために買って読んでください。
はいはい。
あ、どんな内容かっていうと、いろんなシーンが出てくる短編集で、誰かのことを思うっていうのテーマで、いろんな転校生が出てきたりとか、いろんなシチュエーションが描かれた短編集で、ちょっと童話と小説の間ぐらいの味わいのものが入っています。
さあ、じゃあ次はどうしようかな、はい、特にもうそこになんか流れがちょうどいい感じのものがないから全員死刑に。これはですね、新書で出てて、それを今回扱ってもらおうと思ったら、そっちが絶版になって コア新書から出てたんですよね。それがでも小学館文庫で全く同じ内容で出てます。
何ですかそれは。
これはですね、
全員死刑、
そう、我が一家全員死刑っていうもともとは本だったんですけど、それを小林雄貴監督っていう孤高の遠吠えの人が映画にするっつって、金沢映画祭で孤高の遠吠え上映するときに鈴木智彦さんがゲストでいらっしゃって監督トークしてたんですよ、
はい、
でその後とにかくその本が面白いってそのトークの場でも言ってて、
はい、
あじゃあ面白そうだなって思っておったら本当に面白かったんですよ。で後に小林監督が、うん、あの映画にしたら本当にその、原作をすごく忠実にやってて、あのびっくりしたんですけど、でもね僕原作を読んだ上で映画を見ると、映画自体が本当に面白いのかどうか分かんなくなっちゃうんですよ、
はい、
そういうのもあって、あのバトルロワイヤルもそうなんですけど、あれ先月ぐらいに改めてもう原作も読んだのも出た当時ではるか昔だから、うん、今なら新鮮な気持ち見れるかなって思ったら、全然新鮮な気持ちじゃなくて、やっぱ原作はこうだったなっていうのを克明に思い出しちゃうんですよね。
うん、バトルロイヤルは、僕原作者の方と面識があって、あ、そうだ、
マスノさんが世に出した
っていうのが大げさだけど賞に落ちた時に僕がコラムにきっと面白いだろうって書いたのを太田出版の編集者の人が読んでいて、赤田さんっていう名物編集者が作者探しを始めたら本人が謎に出てきて、出版されて太田出版には回らない嘘をごちそうになり、著者からは花束をもらったっていうことがあったんですけど、まあ、ご本人、原作者ご本人はやっぱ映画についてはあまり多く語らなかったね、映画は映画ですごく面白いと思ったんですけどね、
これはですね、北九州で起こった実際の事件をこの鈴木智彦さんが犯人に取材をして、その事件のあらましをまず文章にしたのと、その犯人の主犯の長男かな、がの手記が収められてます。それがね、もう本当にね、まあ創作だったらありえないぐらい、登場人物がもうバカなんですよ。映画を見たらね、これちょっとこんなアホなやつあるとかあり得るみたいに映画だけ純粋に見たら思ったかもしれないぐらいバカなんだけど、でも実際そこにいたらあるかもしれないっていうのが、まあ、実際起こった話で、その当事者が手記で書いてるので、まあ、そうなんだろうし、だから創作じゃありえないようなとんでもないことが起こってるんですよ。そのね、
つまり殺人事件
で、ね、だから映画見てなんかもやっとした人は特に読んでいただいたらいいかなと思いました。
映画自体は面白いんですか。
それがわからない。だから原作読んだから、
その再現度だとしてはどうなのかと。
再現度はね、すごく再現されてるって感じしました。
うーん、確かにさ、ミステリーだとさ、作家が頭で考えてるからさ、整合性がある行動するじゃない、現実の殺人事件ってさ、そんなに理屈でかやってなくてさ、本当に間抜けな原因だったりしますよね。
まあでもネタバレになるとあれだから言うのやめよう、すっごいみたいな頭ひねるような場面が、あ、見ました？
見てないです。
ああ、
ちょっと調べてみたらすごい、あ、高そうだな。
そう、でもね、本当にあり得ることだし、実際自分もその現場にいたらやっちゃうかもっていうぐらいな怖さがあるんですよ。
でもやっぱみんなね、本を読む人たちってさ、世界の人たちの頭のレベルを高く見積もりすぎだよね。
あるある、
だからほら、室井さんの小説が僕が面白いと言ったのは、本当にカップルがバカなのね、でもいるじゃないそういうバカな人って、それが世界だと思うんですよ僕。
そうですね、
本当に。だから新潮社のさ、ヘイトスピーチ的な記事がどうこうとか言うけどさ、僕新潮社の中にも差別的な人なんていると思ってるもん、そんな立派な出版社の中にもいますよ、だからあれは金儲けでしょうがなくやってるっていう人いるけど、僕は違うと思ってて、心から 差別的な意識を持って生きてる人も、うん、どの出版社にもいると思うけどな。
そうですね、うん、トランプ大統領がね当選するぐらいですからね、う
ん、あとはそれこそ昨日のキングオブコントの、はい、花子のネタは面白くなくてロビンフッドの方が面白いっていう人もいっぱいいるってことは、うん、やっぱり笑いでさえもその受け止めのレベルがいっぱいで下がって、うん、芸人さんとかでクオリティ高いものがいいと思ってる人と一般の視聴者の距離もあるんですよすごく。殺伐とした気持ちになりますか読むと。
なりますね、そろそろ休憩しますか。
休憩するんですか。ちょ
っとなんかじゃあもう一本行ってからにしますか。
うん、
トイレに行きたく
なって。あ、トイレに行きたいんですか。
そう、
じゃあいいですよ、僕喋ってますよ、なんか適当なこと
でもね、そろそろねファイルをあの分割したいので。
あの、したいの。
1時間半ぐらいでねファイルを。2時間行きたくないんですよ。2時間行くと途中で、うん、編集で分けないといけない。
今1時間4分ですよ。
あ、そうか、うん、じゃあもうちょっとやりましょう。
はい、大丈夫です。
じゃあ次は僕はどうしようかな。じゃあサンズっていう、
サンズ
漫画、三原淳っていう漫画家さんの
サンズっていう、なんか作品あり
ますよね。三原淳さんはね、はみ出し
っ子っていうので、
でね、三原淳さんは、まあ、亡くなっちゃってるんですよ、自殺かなんかで。
そうなんですか。
で、はみ出し子っていうのはもう本当に当時の女の子たちに流行ったもう歴史的な漫画なんですよ。ただ
何年ぐらいのやつですか。
ものすごい昔なんですけど、僕はみ出し子って人生で今まで3回読んでて、3回とも本当に面白かったの。1回目と2回目と3回目で読み方がまるで違うぐらい深くて、文字がいっぱいあって絵はちょっと癖があって苦手なんだけど、3巻ぐらいまではつまんないのね。よく今だったらさ、3巻までつまんなかったらもうさ出版されないじゃない。それが当時は長いスパンで連載してて、もう10巻もっとあるのかな、なんか長いの、はみ出しっ子は。
ずっと面白いんですか。
それが3巻ぐらいから急に面白くなって。
あ、そうなんだ。
ものすごい壮大なあの群像劇なんだけど、少年たちの、みんなみなしごなんでね。みなしごたちの、外国が舞台なんだけどさ、
はははは
で、いろんな4人の男の子たちの話なんだよ。クレアンドとかサーニンとか、そういう4人の男の子たちのそれぞれの生活とある事件が描かれる話なんだけど、その漫画のポイントは男たちという不評なのね。女の人にすごく人気があって、で男の評論家とかがあんまりピンとこないみたいなんだよね。それでテレビのほら漫画弱って番組で、
はいはい、
まだ生きてた頃の佐々木めぐみさんっていう僕と同い年の女性作家と清水美智子さんがファン代表として参加してたの、その三原淳さんのはみ出し子の時に。ところが評論家の男たちがみんな批判的だから、
石川淳さんとか
みんなが結構冷ややかな感じで言うから、その女性たちもそうですよねって感じで、なんかファン代表なのに冷ややかだったんだよ。
そうなんだ。
それを見た僕はもう絶対こういう振る舞いはすまいと、自分がこの番組出た時には絶対熱くファンだってことをアピールしようと思って、で後に鴨居正音さんの、あの雲の上のキスケさんっていうので出た時に、まあ、離婚直後だったんだけど、2003年の8月かなんか出たんだけど、その時にもう熱く語ったの、鴨居さんがいかに好きかを。鴨居正音、
鴨居正音さん、
最近も鴨居正音さんは新刊出したばっかしなんですけど、でも大好きな漫画家なのね、鴨居正音さん。でそのですごく熱く語ったら、ただのファンを出すなってすっごいネットで炎上したの。
いつも叱られますね。
そう、それでなんかオタクには痩せたオタクと太ったとかがいるけど、マスのは痩せたオタクだとか悪口がもうあっちこっち書いて
る
の。
どっちでもいいし、なんか違いがあるんですか。
だからオタクたちのなんか神経を逆なでしたんだと思う、僕が。
痩せたオタクはダメなんですか。
なんか僕がその評論家っぽいこと言うのをやめてたの、その時。もう意地でもファンとして語ろうと思ってたから、
はいはい、
多分理屈っぽく語りたい男たちがムカついたんだと思うんだよね。
なるほど。
それでもうね、漫画家の人とかまで怒ってんの、僕のことを。なんだあの気持ちの悪い男は。あの痩せててガリガリで。
離婚
だから離婚されるんだってことさ、みんなが言うわけ。でもそんくらいその三原淳に対してのその態度がね、僕のことをそういうふうに振る舞わせたぐらいに、本当に男性評論家にはスルーされがちなの。
そうなんだ。
で僕は大好きな漫画家だから、うん、もうこれはサンズっていうのはその後の結構安定した時の作風なんで、はみ出し子的なものをもうちょっとクオリティ高く洗練された感じで描いてるんだけど、それの解説を頼まれたので、まあはみ出し子のことを書いちゃってるんですけどね、僕そのどんなに好きかを。
ああ、サンズなのに。
うん。でだからいかに好きな漫画家である方を語ったっていうのが一巻の解説に書いてあって、でまあ今回は一巻をたくさん多めに用意していただき、それ以降の二巻三巻四巻とかも販売はしてるので、
はい、
面白い漫画なんですよこれも。
ええ
で多分男性はこのぐらいから読んだ方がピンときて、本当は一番おすすめは X デーっていう原子力問題について描いた漫画が全一巻ですごいコンセプト高いんだけど、それもしかしたら入手困難かもしれないので、まあ、もし入手できる人は X デーってやつ読むと、たった一巻でこんなに情報量があるんだっていう驚きの表現力なんで漫画家として、
はい、
ですごい問題意識も高くて、でその人の、中期っていうか、まあ、亡くなる真ん中ぐらいの時の代表作がこのサンズなのね。
へ
え、まあ、これももちろん面白いんだけど、
カタカタ音が、
あ、ごめんなさい。でまあ、はみ出し子は僕はまた死ぬ前に読み返したいと思うぐらい面白いんだけど、やっぱ確かに3巻ぐらいまで退屈だったりとか、絵が癖があるし、すごくオタクっぽい。
オタクっぽいんだ。
なんて言ったらいいんだろうな、まあ、癖がとにかく強い漫画家さんなんで、あんまりね男性ですごく褒めてる人見たことないんだよね。
誰かね、昔付き合ってた彼女がすごい読んでた気がするんだけど、いつ頃だったか全然思い出せない。下北に住んでた時かな、
うん、なんかバイブル的な漫画なんだけど、やっぱ好きな人がいすぎて、ちょっと太宰治とかをさ好きだっていうのが恥ずかしいみたいな空気みたいなのがあると思うんだけど、うん、それみたいな感じで三原淳のファンだって言わない人が多いんだよね。それも僕嫌でさ、なんかそういう好きなら言えばいいじゃないですかと思ってるから、
うん、
うん、そう。でもまあこの時は解説書かせたと思ってよかったと思いますね、
はい。
でも後にこの三原淳のことを展示会とかで結構いろいろと再評価されてるんだけど、そういうのには声かかんないから、僕の解説が気に食わなかったのかもしれません。わかんない。まあ
そうですね、
うん、僕は結構愛情込めてすごくそのものを勧めたいと思って書いてんだけど、なんかすごいいつも賛否両論になっちゃうんだよね。
なんででしょうね。3も多いんですか。
3はちょっとかな。ただ僕見る目があると思ってるから、本当に後に言える人のことをいち早く紹介してきたつもりなんだけどね。本当ですよ。僕の最初のエッセイ集ってマガジンアースから出てて、はい、1999年に、
はい、
君の鳥は歌を歌えるっていう、
はいはい、
ビートルズの曲にちなんだタイトルなのね、うん、今君の鳥は歌えるって映画があるじゃない。
ありますね。
あれも同じなんだけど、あれは小説家原作で、もともとビートルズの曲であるの、そういうのが。それの役で僕がちょっとタイトル変えてて君の鳥は歌を歌えるってしたんだけど、
うんうんうん、
そういうエッセイ集の中で紹介した人たちはみんな今売れてて、書いた当時は誰も知らない人もいっぱいいたのに、今読むと何この増野幸四郎とは有名な人ばっかり取り上げてるんだろうと思うと思うんだけど、本当に連載中は何ですかこの人って言われるレベルだったんだよ。リリー・フランキーさんのこととかも初めてコラムでこの人すごく文章が面白いって書いたのが僕なのね。
え、リリーさんその前からライターとして有名だったんじゃないですか。
と思うじゃないですか、でもスパで僕がリリーさんとか松尾鈴木さんのコラムがすごく面白いって書いた特集があるんだけど、それ見てリリーさんがいや初めて褒められたって言われたんだもん。
あ、まあ エロ本とかで書いてたから、
うん、だから知られ陰で言う人はいたけど、あの公の場でちゃんと、あのすごい褒めた人が珍しかったみたいで、
なるほど、
後に僕の角川文庫の本に五七五七七って本にリリー・フランキーさんと松尾鈴木さんが絵を描いてくれてるんだけど、それは本当その時の公演で
恩義を感じて描いてくれた、
そんなね、
はい、
感じなのにみんな遠くへ行ってしまいましたよ。
そうですね、うん、
そうそう、
じゃあ続いていきましょうか、はい、じゃあ僕次はねこれいきます。ちょっとね、誰かが何かで褒めてて読んでみようって思ったんだけど、それが何だったのかさっきから考えてたけど全然思い出せない。
赤坂真理さんね。
赤坂真理さん、愛と暴力と戦後とその後っていう、
うん、
日本の戦後史をすごくね、解説してる本で、
うん、
読みました。
読んでないけどすっごい評判になってるのは知ってるし、
あとね、そうだ、なんかねこの年の新書のなんか賞があって、それの1位か3位になったと思います。
これでも新聞連載かなんかじゃない、元が。
そうか、
僕連載の時読んでた気がするんだよね。新聞じゃないかな。
うん、あのね冒頭がすっごい飛ばしてんですよ。その赤坂さんが、うん、あの幼少期の思い出を語ってるんですけど、うん、あの阿佐ヶ谷かなんかにご実家があって、うん、そこで道路で電気工事をしてると、
うん、
幼稚園児ぐらいで、その時にその電気工事してた人が事故で感電しちゃって、
うん、
その宙吊りになるんですよ、
うんうんうん、
ずっと感電しっぱなしで、
うん、
でそれを助けに行くまでもう何時間も死体がぶら下がったまんまで、それを子供心に何だろうみたいな、死とは何だろう、電気とは何だろうみたいな、その張り巡らされた電線は至る所にあるけどあれは何なんだろうみたいなのが強く印象に残ってるっていうのがあって、それが後の電気事業の仕組みがいかにいかなるものであるかみたいなことをに対するものと確かつながっていったと思うんですよね。
うーん、一般にはあのバイブレーターって映画の、
あ、そうだそうだ、そう、あれ新潟でロケしたやつですよ。
うん、
あの寺島しのぶさんがおっぱいを出してる映画です。
あの紫っぽい下着もね。
そうです。でね、これあの、まあ、決してそのあのね、そういうことだけじゃなくて、日本国憲法についてものすごく丁寧に語ってらっしゃって、僕はねそれまで改憲ありじゃないかみたいな、硬直してるのは良くないんじゃないかって思ってたんですけど、この本を読んでいかにその日本国憲法が丁寧に作られた、いったその過程とかも含めて解説されてて、
うん、
これはちょっとやそっと変えちゃいけないなってガラッともう気持ちが変わりました、うん、今は改憲反対です、
うん、
なので日本国憲法についてちょっとねモヤモヤするところがある人もぜひお読みください。そのね、
今のページパッと見たらヘルタースケルターのことが出てくるね。
ヘルタースケルターって岡崎京子のですか、
うん、オウムのことも出てくるし、
なんかね留学されてた時に日本国憲法の英訳をそのディスカッションみたいな、グループディスカッションみたいなのでやったら、
うん、
自分が知らないことを外国人、アメリカ人の高校生がすごいわわわわ喋ってることにものすごい衝撃を受けるんですよ、
うん、
で日本国憲法とは何ぞやと、とってもね気になりだして調べたのがこの本のきっかけの一つであるみたいにも書いてました。
うん、変わったものを紹介されますね。
でもね本当にね気持ちがそこで読んでてまず面白いですし、
うん、
ショッキングなことも描かれてるし、
う
賢くなった気分にもなれますよ。
文章がすごい冴えてるんですよね。
冴えてますね。
なんか確かね、昔ねフィクションインクっていう出版社にこの方が行った時に、なんか誤認投与っていうインタビュー集かなんかを作ってるんだけど、これ記憶違いだったらごめんなさいね、曖昧な記憶なんで、その時に金井明子さんっているでしょ、作家で、間違い合ってる、金井明子で、
わかんないです、
いるよね金井明子さんっていう、ちょっと
何書いた人ですか、
うーん、柔らかい土を踏んでとか、
あ、全然わかんないや、
いるよね、そういう作家の人がずっとインタビュアーを怒ってるの。
え、
多分そのインタビューがかなりこの赤坂なんじゃないかなって僕は思ってるんだけど、でもこれはちょっと僕の夢かもしれないから調べてくださいね。すごい印象的だったんです、そのフィクションインクの個人投与が、こんなにインタビューのことを否定するインタビューって見たことないと思って、だってファンだからインタビューをしてるのにさ、あ、でもこんなこと言ったら金井美子さんなんて激怒して、難しいコラムで僕のこと悪く書くかもしれない、頭の悪い歌人カッコつきの歌人とかでがそんなことを
ありに言っていた、うろ覚えなことを適当に言ってるみたいな、
そんな、だから離婚されたので、まあちょっとそれは忘れてください。
その後ね、赤坂真理さんの書いた小説も読もうと思ったら、ものすごいページ数が厚かったから、
なんか最近評判になったのがあったよね、すごいね、
まだ読んでないんですよ、ちょっと読むのに、
なんか時々すごく再評価される作家で、東京プリズンだ、
あ、東京プリズンだ、それが熱いんですよ、
そうそう、今のちょっとエピソードは僕の夢かもしれないので、そんなことがあるかもしれないってことで調べてくださいね。
僕がね今日持ってきた中で唯一増野さんにおすすめするのはこの本ですよ。
そうですか、それ以外は勧めないんですね。
でも読んでるでしょう、あと読んでるのと熊嵐とか興味なさそうだし、
まあ、
全員試験も絶対興味ない
でしょ。よくわかりましたね。
そうで、これはもう読んだでしょ。
いや、でも全員試験は映画なら見てみたいかな、でも熊嵐はちょっと興味ないかも。
そうでしょう、
で時間的にちょっと一旦切った方がいいのかな、
あ、データ的に。そうですね、そうしましょう。じゃあちょっと休憩させてください。じゃあ10分休憩でお願いします。